私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは野生鳥獣との付き合い方。神奈川県の鳥獣被害対策の紹介や動物との共生にスポットを当てていきます。スタジオには神奈川県自然環境保全課の鈴木哲平さんと自然環境保全課平塚駐在事務所の成瀬真理夫さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
もう最近あの野生動物たちによるその農業被害ですとか生活被害が出ているっていうニュースはよく耳にするんですけど、まず鈴木さん、神奈川県にはどんな動物が生息しているんでしょうか。
あ、はい。神奈川県は丹沢や箱根など、まあ、豊かな自然環境に恵まれ、生息する野生鳥獣の種類も多く、はい、まあ、鳥類約400種類、哺乳類約70種類の生息が確認されています。
はい、
特に本州に生息する大型哺乳類、まあ、月のワグマ、日本カモシカ、日本ジカ、イノシ、それらすべて生息するのが特徴です。
はい。
で、その一方で、鹿や猿、イノシシによる農作物被害や、アライグマやハクビシンが屋根裏に侵入したりなど、私たちの生活上への被害もあるのが実態です。
はい。で、成瀬さん、そうした被害には、神奈川県ではどのような対策を行っているんでしょうか。
はい、そうですね。県では、まあ、鳥獣と人との住み分けを目指して、まあ、対策を行っております。
はい。
まあ、被害対策として、まあ、鳥獣、自身を捕獲することに注目が置かれがちですけれども、はい、まあ、その被害を出している鳥獣を捕獲しても、まあ、まあ餌とか、隠れ家なんかがあれば、うん、
はい、
次の個体が入ってきてしまいますので、地域ぐるみの対策ということで3つの基本的な対策を、まあ支援しているということが多いです、
はい、
でその3つの対策としては、鳥獣の隠れ家となる、まあ、ヤブの刈り払いですとか、
はい、
畑や果樹園に残された、餌となってしまう放棄された野菜や果物を、取り除いていただく、集落環境の整備。で、次に、鳥獣の侵入を防ぐ防護柵の設置ですとか、はい、まあ、近くに来た時に追い払うような、うん、ことを行う、被害防護の対策。はい、で、最後に、獣医や罠による、まあ、鳥獣自体の捕獲を、まあ、3つの対策として。支援するために、まあ、私の所属している組織である神奈川鳥獣被害対策支援センターというものを、まあ、平成29年に設置して、はい、まあ、支援を行っている形になります。
具体的にはどんな支援を行っているんですか。
そうですね、例えば昨年度、令和4年度では、はい、南足柄で行った例ですと、まあ、その時は、被害出しているのが鹿とかイノシシだったんですけれども、まあ、地域見て回ると農家さんなんかで、電気柵を張っていただいて防除の対策は行っている、まあ、ところが多かったんですけれども、はい、まあ、それにもかかわらず、被害が増加傾向だったため、うん、まあ、その原因を探って、じゃあ効果的な対策がどういうものなのかっていうのを、検討した上で、まあ、実際に、その対策を行ったということがあります。
はい。
まあ、集落環境調査っていう、名前がついてるんですけど、
はい、
まず、まあ、そのどういう状況なのかというのは把握しないといけないので、まあ、現地に行って歩いて、まあ、その集落の、鳥獣の出てる様子とか、まあ、痕跡を調べたり、はい、まあ、それの一環としてドローンを飛ばして、まあ、上から、まあ、上から撮影すると獣道とかが分かったりとかしますので、そういうので、まあ、現地の状況っていうのをまず把握すると。で、その、まあ、現地を歩いたときに、電気柵が張ってあるんですけれども、はい、まあ、電気が通ってなかったりとか、
らはい、
まあ、ちょっと管理の状態が悪かったみたいなのがあったので、まあ、電気柵の講習会を行ったりですとか、まあ、手がつけられなくなっているようなクリエン、まあ、ヤブが濃くなっているようなクリエンがあったので、はい、まあ、そのヤブ狩りですね、ヤブ払いを、実施したっていうことがあります。
ヤブをきれいに整備すると全然違いますか、効果というのは。
そうですね、まあ、ヤブ払いすることによって見通しが良くなりますので、はい、まあ、動物たちがそこの場所に、出てきにくくなるという効果があります。
動物からすれば向こうに人間がいるなっていうのが分かるし、私たちからすると見通しも良くなるし、
そうですね、動物としてもそのヤブ払いとかヤブ狩りやってあることによって、はい、あ、ここは人間が活動してるなっていうのが分かりますので、
はい、
まあ、そういう効果もあるかなと思います。
鳥獣の被害に実際に日々困っている方というのは、どうすればいいんでしょうか。どこに相談すればいいんでしょうか。
そうですね。まあ、まずは、お住まいの、市町村さんに、まあ、窓口があると思いますので、はい、そこに相談していただいて、で、その後、まあ、内容によって、市町村さんから、こちらの県の方に、まあ、ご相談というか、ご連絡があるので、それで、まあ、我々の方、一緒に対応してくるような形になります。
はい、今ニュースで毎日のように多いのはクマの、ね、被害のニュースですけれども、鈴木さん、このクマは神奈川県内の状況はいかがでしょうか。
はい、今年はですね、特に東北地方での被害の報告多いんですが、はい、県内の人身被害というのは報告されてないんですよね。で、神奈川県内では丹沢山地に生息しておりまして、はい、数はまあ40頭前後と言われています、うん、で、絶滅の恐れのある野生生物の一種類として県のレッドデータブックにも記載されています、
はい、
で、ただ山中だけではなく、うん、人里にも出没することがあり、まあ、丹沢山地の周辺の市町村で目撃はされています、
はい、
で、今年度の出没件数なんですが、11月末時点でおよそ60件で、これなんですが、はい、実は例年通りの数値となっています。
そうなんですね、
は
い、60件というとちょっと多いのかなと思ったんですが、
そうですね、まあこれでもここ最近ではですね、大体これで、平均的な数値となっております。
そうなんですね、はい、ズバリ被害を受けないためにはどんな工夫をすればいいんでしょうか。
はい、まず山に入るときは出没状況を収集していただくということが大切です。
はい、
で、県のホームページでですね、出没状況を公表してますので、ぜひチェックをしてください、
はい、
で、あと熊が活発に行動する朝夕ですね、あと霧が出てる時の行動は避けていただいた方がよろしいかと思います、
はい、
で、また鈴や笛、ラジオなど音のするものを身につけ、うん、熊に人の存在を知らせるということが大事です、
はい、
で、あと子熊を見つけたらですね、近くに母熊がいる可能性があります、
はい、
もう見つけたらそっと立ち去ってください。
そっと立ち去るのがポイントと言いますけども、万が一会ってしまった場合はどうしたらいいでしょうか。
はい、急に立ち上がったり大声を上げないでください、
はい、
はい。で、あと背中を見せて走って逃げるとですね、
はい、
動物の習性として追いかけてくることがありますので、はい、熊に向き合ったまま動きを見ながらゆっくり後ろに下がる、はい、ということになります、
はい。で、その他にはどんな対策がありますか。その引き寄せない、熊を引き寄せない工夫というのがあれば教えていただきたいんですが。
はい。まあ、大事なのはやはり人間の食べてるものをですね、動物に覚えさせないことなので、はい、野山に生組を捨てたり、まあ、野生動物に餌を与えないということが大事です、うん、
はい。もし熊を目撃したらやはり市町村に連絡した方がいいですか。
そうですね、まずは市町村に連絡していただければと思います。
はい、
はい、
そしたら成瀬さん、今山のお話でしたけれども、市街地の動物の情報があれば教えてください。
はい、そうしましたら、まず、市街地でよく被害ということでご相談あるのはアライグマですか。
アライグマ、
はい、お
ー、
まあ、アライグマは、まあ、特定外来生物に、指定されていて、まあ、輸入とか運搬、あと飼育野外に放つという行為が禁止されている動物ではあるんですけれども、
はい、
まあ、最近増えているというふうに言われてますね。
可愛いんですけどね。
そうですね。
アライグマ、改めてアライグマってどんな特徴があるんでしょうか。
そうですね、まあ、タヌキに姿似ているんですけど、まあ、尻尾が、縞模様になっているようなところが、まあ、アライグマの特徴かなと思います。アライグマの足は5本の長く器用な指になっていまして、木登りが得意でしたりとか、まあ、それこそアライグマっていう名前の通り、まあ、なんか取った餌を、まあ、ちょっと洗ったりとかっていうようなところも、はい。
実際にはどんな被害があるんですか。
はい、カエルとかサンショウウオといった、はい、日本の希少な動物、在来生物が、食べられてしまったりですとか、農作物の被害が発生しております、
はい、
また、住宅、ご自宅や、まあ、お寺などの建物の、屋根裏なんかに侵入して、
はい、
まあ、物を壊したりとか、うんうん、糞などで、建物を汚してしまったりとかっていう被害が発生してますね。
可愛いのに。
そうなんですよね。
思いますよね。
まあ、見た目は可愛いんですけどね。
どんな対策を行えばいいんでしょうか。アライグマ対策っていうのは。
そうですね。まあ、大前提としては、はい、やはり餌をあげるっていうことは、はい、やめていただきたいなと思います。
はい。
で、まあ、ご自宅で飼ってる犬とかペットの、餌、
はい、
なんかを横取りしたりとかっていうことも、うん、あるみたいなので、
はい、
そういうことですとか、あとは、やはり食べない農作物とか、あとは生ゴミなんかが、狙われることになりますので、まあ、野外に置きっぱなしにしないっていうことが大事かなと思います。
はい。他には、もし一回入られたら、いろんな、もう、続々と仲間たちが、あ、ここ入れるねってなってしまうものなんですかね、習性として。
そうですね。やはり、一回こう、ここはなんだろう、居心地がいいだろうみたいな、はい、場所になると、
はい、
その、まあ、侵入している個体を捕まえても、次の個体が、入ってくる可能性があるので、
はい、
まあ、侵入口をどこか探して特定して、そこを塞ぐっていうことが大切になってきます。
うん、金網とか、ネット上の柵というのはあまり効果がないんですか？
そうですね。やはり木登りが得意な動物なので。
登れちゃう。
はい、そうですね。なので、まあ、物理的なその金網ですとか、ネット柵っていうのはあまり効果がないので、はい、電気柵を設置していただく必要性が出てくると思います。
はい。これはやはり発見した場合は、市町村か、もしくは県に。
そうですね。
はい。
まあ、まずは、やはり、お住まいの市町村に、相談していただければと思います。
はい。アライグマ以外にはどんな動物がいますか？
そうですね。他には、クリハラリスなんかが挙げられます。
クリハラリス？
はい。
クリハラリス、初めて聞きました。クリハラリス。
そうですね。一般的には台湾リスっていう名前の方が、
はい、
まあ、メジャーかなとは思うんですけれども、
はい、
鎌倉なんかの、でもよく見かけられる、生き物にはなってるんですけど。
栗原リスのその栗原は何ですか？
あ、そうですね。
栗原さん。
いや、栗原さんではなくって、お腹の色が栗色、オレンジっぽい色なので、
はい、
栗色のお腹っていう意味で栗原リスというふうに。
なるほど。栗色の腹のリスということなんですね。そのリスって、どんぐりをこう、食べるイメージがくるみとかね、はい、どんぐりのイメージなんですけれども、実際に彼らは何がお好みなんでしょうか？
そうですね。まあ、被害としてある、野菜としては、キャベツや大根を食べるっていうふうに、はい、はい、言われていまして、あと、みかんなんかも、はい、まあ、被害が出ていますし、うん、あとは、はい、まあ、げっ歯類なので、電線をかじったりとか、はい、あとは木の、樹皮を剥がされてしまって、その木が枯れてしまったりというような被害も発生しています。う
ん、はい。栗原リスの見分け、リスって、でね、何種類かいますけれども、日本リスってこう耳がツーンととんがってるじゃないですか。ふさふさ、
はい、
ふさふさってとんがってますけれども、
はい、
栗原リスってどんなルックスなんでしょうか？パッてでも見分けがつくかわからないんですけど、正直、
ね、はい、やはり野外だと、はい、見分けるのっていうのは難しくて、うん、一応その特徴としては耳の部分が、
はい、
丸い方が栗原リス、尖っているのが日本リスというふうに言われてるんですけれども、まあ、本当に近くでじっくり観察しないとわからないかなと思うんですが。
そうですよね。リスもね、可愛いんですけどね。
そうですね。
可愛いだけではというところなんですが、
はい、
あと、栗原リスって泣くんですって。
あ、そうですね。まあ、本当特徴的な、はい、鳴き声なので、実際に、鳴き声聞いていただければとは思うんですけども。
あ、お持ちいただいたということで、じゃあお願いします。
そうですね。
あ、これですね。これリスの鳴き声。
はい。まあ私もびっくりしたんですけれども。
ちょっとイメージと違う。
そうですね。
鳴き方ですけれども。
はい。
もう、この特徴的な声を聞いて。
はい。
あ、リスだなと。
いるなっていう
のは。いるなと。
わかることもありますね。
かわいいんだけどなって今日何回目だろう。でも対策をしなくてはいけないんですよね。
そうですね。やっぱり被害に、遭われてる方っていらっしゃいますし、
はい、
まあ、その在来の生き物にも影響を与えてくるというふうに言われているので、まあ、可愛いんですけれど、はい、アライグマも、栗原リスも、まあ、基本的には捕獲していって、ような形に、はい、なります、
ね。あ、やはりアライグマと一緒で餌をやったり、その農作物を放置したり、ゴミを放置したりしないことが私たちができる対策法。
そうですね。一般の方でやはりできる対策っていうのは増やすっていうことが一番いけないので、
はい、
まあ、観光地での餌やりですとか、まあ、あとはそのアライグマと、まあ、同様になりますけれども、餌になる生ゴミとか、あとは農作物なんかを、きっちりとその食べられないように、まあ、処理をするっていうところが大事になってきます。
はい、わかりました。では最後になりますが、成瀬さん、番組リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、様々なメディアで今あの動物についての情報に触れることができると思うんですけれども、まあ、あの正しい知識を身につけていただくということで、まあ、その上であの野外で動物に接する際は適切な距離を保って、まあ、楽しんでいただくことがあのいいのかなと思っております。
はい、ありがとうございます。今日成瀬さん、そして鈴木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。